おはようございます、そしておはつございます、暑さを、忍んでこの御堂まで、足を運んでくださって、感謝いたします。予告させていただいた通り、今日からイザヤ書を見てまいります。長丁場になりますけども、お付き合いいただければと思います。66章までありますので、週に1回ずつ、まあ、時々飛びますけども、とすると1年以上かかりますけども、旧約聖書の中で一番大きな預言書です。まあ、章の数で、文字の数ではないんですけども、一番章の数が多いのは詩編の150編、あとはみんな2桁の章なんですけども、66章が一番多いんですね。聖書がもともと書かれた時には、章節という番号はついていなかったんです。ですから、何々の箇所という共通理解をしてきましたけれども、66というと、どなたが意図したかわかりませんけれども、聖書を66巻と同じく、そして、まあ、イザヤ書は膨大な内容が書かれていますけれども、40章以降と39章までというのは、他の預言者が書いたんではないかという説が出るほど内容が違っています。40章以降はこれからのこと、そして39章は、まあ、これまでのことといいますか、罪を、前半は、一つ一つ指摘してくれ改める必要があります。また裁きがありますという記帳が、前半の39章に、多くて、40章以後は慰めようと救いの希望を、語っていることが増えてきます。で、39というのは、旧約聖書の39の、巻物、また、40から66というのは27なんですけども、新約聖書の巻物の数と同じという不思議な、一致がありまして、神様は、この章節番号をつけるときにも不思議な導きをされたなと、驚かされます。これからイザヤ書を見てまいりますけれども、長い章ですけども、今日は55章を購読して、イザヤ書全体を概観して、来週から1章ずつ最初から見ていきたいと思います。旧約聖書の1261ページのイザヤ書55章、1節から13節までを交互にお読みいたしましょう。イザヤ書第55章1節から13節。ああ、乾いている者は皆水を求めて出てくるがよい。金のない者も、さあ穀物を買って食べよう。さあ金を払わないで穀物を買え、代価を払わないで葡萄酒と乳を。 耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束である。見よ、あなたがあなたの知らない国民を呼び寄せると、あなたを知らない国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主イスラエルの聖なるもののゆえである。主があなたを輝かせたからだ。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨て去れ。主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。ご一緒に。はい。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。天皇父様、あなたが預言者イザヤを通して語り、また記させたこの大きな預言書をこれから見てまいります。そこに告げられている御言葉の宝を一つ一つ私たちが汲み取り、またあなたの慰めと、あなたのくださった約束をしっかりと携えていけるように、どうか導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は概要ということで、イザヤ書がどんな書物なのかを、確認して、全体像を覚えつつ、見ていきたいと願っております。まず旧約聖書全体がどんな 書物なのかということを、振り返ってみましょう。旧約聖書は、4つに分けられます。最初の5つの部分、モーセが記しました創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、そして先週まで見てきました申命記、このモーセの書きました5書、それが律法の書、狭い意味での律法の書と言われています。広い意味では旧約聖書全体を律法の書とも教えて、名付けておりますし、またこの律法というと法律を表す言葉ですけども、詩編などでは御教えと訳されています。法律だけでなく、神様が なさったこと、そして、約束されたこと、教えられたこと、まあ、それらすべて含めて律法と言っています。また、これは契約の書。まあ、契約というと、普通は対等な関係の中で互いに約束をし、義務を果たすということになりますけども、まあ、聖書の言う、契約と、神様が、与えられる、契約でして、人間と神様が相談して互いにこうしようという、形では、できていません。神様は、お決めになり、定められ、裁かれ、また祝福されるお方で、神様が、ご自身で、考えて、人間に与え、それを、守るかと、この約束に、立ちますかと、問われて、はい、と、この教えに、従って生きることを誓って、契約が結ばれます。ですから、広い意味で旧約聖書、新約聖書と神様が私たちを、祝福するために与えられました、契約の書です。そして、モーセの御書は、まあ、その土台をなす5つの、書簡で、ありまして、創世記はイスラエルの民が、始まるところまで、世界創造と、堕落とその後の人類の歩みの混迷と、その中で神様がアブラハムを召し出して、祝福の約束を与え、そしてこの約束が、成就していく、土台として、エジプトに移住させ数を増やして、これから神様はあなたことを顧みて約束の地に導いてくださるというヨセフの遺言で終わっています。そしてイスラエルの民はエジプトで増えましたけども、奴隷の苦しみに遭いましたが、アブラハムにあらかじめ告げられたように、神様はエジプトの民を懲らしめて脱出させ、約束の地へと導きます。そのために用いられたのがモーセでした。こうしてモーセに引きられて、紆余曲折ありますけども、約束の地の手前まで行きます。神明記はそこで終わっていますね。そして新明記の最後の部分は、祝福と呪いという警告であり、また励ましが記されています。この律法の言葉、御教えを守るならば祝福、破るならば呪い。呪いというのは恨みつらみではなくて、不当に対する、不当なことに対する、悪に対する神様の怒りの裁きが望もうとしているということが呪いです。さて、その後歴史書という書簡が、ヨシュア記からエステル記まで続きます。それはそれ以降のイスラエルの歩みを、記したもの、歴史の記録です。その内容については割愛させていただきます。そして諸書、ヨブ記から、ヨブ記、詩編、箴言、伝道者の書、雅歌と、信仰者のあらゆる生活 の経験、まあ、それを歌にして証ししております。まあ、人生のさまざまな国民に対する経験と、また祈りと、賛美と、知恵が詰まっています。そして最後の部分が預言書と言われています。まあ、預言書が書かれたのはイスラエルの民が南北に分裂して、これから困難な時代を迎えますけども、まあ、その困難な時代の中にあって神様が改めて求めておられること、また神様はモーセに、モーセを通して告げられたように裁きが望むということ、不信仰に対してですね。しかしその果てに救い主を送ってくださる、その希望について申命記の30章あたりに記されることはごくわずか、滅びた後にでもあなた方は主に立ち返って神様の教えを守ると、どうやって守るかということは全然教えられてないんですけども、それはもう一人の預言者である救い主によってもたらせるのでした。この約束が具体的にどんな形で成就していくのかということを預言者たちは、自分たちはわからないけれども神様がこの言葉を与えてくださったということで、当時の、民に対する、比較的その時代の、民に対する語りかけのはるか先を示されて、ポツポツッとパズルのピースが、書物の中に散らばってるような感じで、それが成就して、あ、キリストのことなんだということが分かる形で散りばめられています。預言書は、主に、3つのことが記されています。民の罪深さについて悔い改めるように警告します。これ1つ目。2つ目は、悔い改めないならば裁きが来る。それなのにあなた方は悔い改めようとしていないという罪の指摘と裁きの警告。そして3番目は、やがて神様が救い主を送ってくださり神の国を完成されるという希望の予言です。まあ、それは、モーセを通して与えられた祝福と呪いがいよいよ具体的にどういうことなのかということが、当時の世界情勢を見据えた上でさらにその先を示して語られているものです。というわけで、預言書を知るためには、これまでのモーセを通して与えられた教え、これ基本にありますね。そして実際イスラエルの民がどのように歩んできたかと、まあ、最初は良かったんですけどだんだん堕落していきます。まあ、そんな、時代背景をと神様のご計画を踏まえた上で、読まれると、見えてくるというところがあります。まあ、今回、モーセ五章を終えた後に、いきなり預言書に、飛びますので、当時の時代の状況を、確認しながらですね、イザヤ書を見てまいりたいと思いますけども、実際この、激動の時代の中で 悔い改めの招きと裁きの警告と、そして将来の救いの希望を語った、まあ、それを集大成したような、この預言書を通して私たちも、困難な時代、終わりの時代に向けてしっかりとした確信を持って歩みたいと願っております。さて、旧約聖書の中での預言者の位置づけについてお話しさせていただきました。じゃあイザヤ書の時代はどんな時代だったか、イザヤ書の一章を見ていただけますか。一章の一節を拝読いたします。イザヤ書一章一節、アモツの子イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものであると記されています。ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤ、このように、4人の王の下で、使い続けた預言者でした。ユダヤの伝説ではヒゼキヤ王が召された後、息子のマナセという、王様が、王位につき、まあ、かなり長い間治めるんですけども、イスラエルの、滅亡を決定づけた最悪の王と言われています。この困難な時代に預言者は、迫害を受けました。イザヤはこの、ヒゼキヤの次のマナセ王の時代に殉教したのではないかと、伝説に残っています。すでに、北王国は、非常に堕落していました。そして南王国も神殿があり、また比較的信仰的な民が集まっていたゆえに、北王国イスラエルよりはマシではありましたけども、同様に堕落していました。そして、722年と BC ですね、北王国はアッシリア帝国に滅ぼされ、そしてアッシリア帝国は、南王国にも迫ってきました。まあ、そんな中で、王たちは、揺れ動き、民も揺れ動き、エジプトに着こうかシリアに着こうかと、まあ、そんな、時代でした。また周辺諸国もの思惑も絡んで、政治情勢は、大変複雑でした。まあ、そんな危機的な状況の中で、まあ、どっちつかずの王が多かったんですけども、まあ、ウジヤ王は最初は、信仰的だったんですけども、栄えると、高ぶってしまって、サラートに侵されてしまって、強制隔離、その間に、王様に代わって、代行していたのが、ヨタム、そしてウジヤ王が、召された後は王となったという王子です。ヨタム、アハズはどっちつかずでした。まあ、そんな中でヒゼキヤ王は信仰に固く立った王様だったんですけども、敵は大変強く、もう滅ぼされようかという危機をくぐって行きます。 まあ、そんな中で預言者イザヤは固く立って王様を励ましていきます。6章を見ていただくと、ここにイザヤが神様のメッシュを改めていただいたことが記されています。これはウジヤ王が死んだ年と書いていますけれども、彼は神殿で仕えていました。イザヤは預言者でありましたけども、もともと祭司で神殿に仕えるものでした。エレミアもまた祭司でありましたけども、神の宮で仕える中で御言葉もしっかり学び、また礼拝を捧げてという中で神様は二人を召したのでした。さて、ではイザヤ書がどんな内容かということをもう一度考えて、確かめてまいります。冒頭にお話ししたように、前半が39章まで、後半はそれ以降です。そして前半は、罪の警告と裁きが強調され、後半は輝かしい救いの希望を強調しています。そして、別の預言者が書いたんではないか、しかも無名の預言者といって、前半を書いた人を第一イザヤ、後半を書いた人は第二イザヤ、第三イザヤという人がいたんじゃないかと、そういう学者もいましたけれども、新約聖書が見る限り、この前半部も後半部もイエス様や人たちが ただイザヤとしか記されていないので、聖書全体はこの書がイザヤによると、一人の預言者イザヤによる、長い間かけて神様が示された預言を記していると、聖書全体が証していると、考えて問題ありませんし、私はそう信じております。で、全体の流れとしては、一章から十二章まで、その記帳は、冒頭に書かれていますが、ちょっと一章見ていただけますか。二節、から、三節を読みいたします。天を聞け、地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。子供たちは私が育てて大きくした。しかし彼らは私に背いた。牛はその飼い主を、ロバはその持ち主の飼い場桶を知っている。しかし、イスラエルは知らない。私の民は悟らない。彼らの、霊的な無知を指摘した上で、呪いの言葉が続きます。4節以降、災いだ罪深き国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。あなた方は反抗に反抗を重ねてもなお重ねてなおもどこを打たれようというのか。頭は残すところなく病み、心臓もすべて弱っている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷、打ち傷、生傷、 絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は火で焼かれている。土地はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人に破壊されたように荒れ果てていると。今の不信仰と苦しい状況を指摘している、そのままの状態でした。このままでは神様の厳しい裁きが望むと。まあ、そんな中で、4章と書きましたけど、証明6章ですね。ごめんなさい。訂正お願いします。そして、7章は、有名なこのアハス王の時代ですけども、クリスマスで何度も聞かれたここだと思います。7章の14節、1178ページ。スレイエ、主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと、マタイ伝に引用されてます。予言がここに記されています。そして13章から23章に入りますと、イスラエルだけでなく、はるか先のことも含めて諸国が裁かれることが告げられています。やがてユダを滅ぼすバビロンへの宣告が、それは200年近く前に告げられていました。バビロンの滅亡について、そして15章ではモアブとあります。そして17章ではダマスコ、これシリアですね。18章に出てきますとクシュ、今のエチオピアに対して、そして19章にはエジプトとあります。こうして諸国が神様によってで滅ぼされることが記されています。また24章に入りますと、まあ、その後民が、また世界が、苦難に遭いますけれども、しかし希望があることが告げられています。25章26章あたり見ますと、ユダが繁栄を取り戻していることが記されています。そしてまた災い、今の頑なな民を攻めているところが続いたそのあとですね、35章苦難の時代が過ぎ去ったあとですね、35章の1節から4節をお読みいたします。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、歓喜して歌う。これにレバノンの栄光とカルメルやシャロンの栄光が授けられるので、彼らは主の栄光、私たちの神の栄光を見る。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神が 復讐が、神の報いがやってくる。神は来て、あなた方を救われる。救いの宣言がされます。そして五節六節。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだと。このことが、キリストによって、実現いたしますし、今も完成に向かっています。そして、36章以降は、ヒゼキヤ王にアッシリアが迫ってエルサレムを包囲するまで行った危機の、時が、ありました。そんな中でイザヤが予言したように、神様がアッシリアを滅ぼしてユダに救いを与えられた具体的な出来事が記されています。このことは列王記や歴代史にも記されている歴史の事実です。しかしながら、イゼキヤはこの病を、この後ですね、当時新興国でありましたバビロニアの施設がですね、アッシリアに勝ったということでですね、仲間になってほしいということで、使者を使わします。孤立無縁で苦しかったヒゼキヤは、仲間が来たとですね、喜んでですね、神殿の全部まで見せてしまいました。すると、やがてこれらの、宝物がバビロンに運び去られる時が来ると、予言されて、エレミヤの時代に成就してしまいます。こうして39章まで、前半部が終わります。そして、40章以降の救いが、書かれています。40章の冒頭、慰めよ慰めよ私の民を、あなた方の神は仰せられると、ここに、バプテスマのヨハネに関する予言などが記されています。また、捕囚になる民を、救う、ペルシアの王キュロスについてという予言が44章45章に出てきます。44章の28節、45章の1節に、まだ遥か先に王になるキュロスの名が記されております。そして49章以降、ここにキリストの予言が、繰り返されております。イスラエルが、顧みられ、主が救うということが、やがて明らかにしてされていきます。特に、52章以降ですね、52章3節、誠に主はこう言われる、あなた方はただで売られた、だから金を払わずに買い戻されると。そして、主のしもべ、私のしもべと主が言われる方が出てきます。 52章7節以降はキリストの預言が続いていますね。53章までの場所にも、引用されています。7節、良い知らせを伝える人の足は山の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足は。すべてのものが神の救いを見ます。13節以降、不思議な予言が続きます。見よ、私のしもべは栄える。彼は高め上げられて上げられ、極めて高くなる。多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々に血を振りまく。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らが連れられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。私たちが聞いたことを誰が信じたか、死の御前は誰に現れたか。彼は死の前に飛行梅のように這い出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。見よ、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし死は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたと。やがて高く上げられる死のしもべが低い姿、また苦しみを負いながら私たちの身代わりに死なれるという予言が記され、そして以降、新しい天、新しい地のことまで、救い主の御国の完成の姿が予言されて、イザヤ書は閉じています。このようにキリストの生涯を予言する箇所があまりに多く記されているイザヤ書です。人によってはイザヤ書を第五福音書と呼ぶ方もおられます。ここに主な予言について、載せさせていただきました。このように罪を指摘し、そして、主が清めてくださるとの慰め、そしてこの清めを、救いを成し遂げられる主のしもべの姿、そのことを、イザヤ書ははっきりと告げています。書かれたのは約紀元前700年頃です。この素晴らしい予言を、これからも、じっくり、見ていきたいと思いますので、ぜひ続けて、共に、御言葉を見てまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、この書簡ともに、楽しみに、ひもどいていきたいと願っています。どうか、姉妹方に豊かな悟りを与えてくださいますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。